タイトルコールしたいですか？
したい。それはもう。
じゃあしてください。
あれこれは一斉に言うやつ。
せーののやつ。
あ、でもいいし、七重さん一人でも。
お、じゃあ行きます。
あ、あ
れ。Where are we です。
そうです。お願いします。
行きます。
はい。
Where are we？
イエーイ。
はい。
やったー、
やったー。
タイトルコールは言いたい。
好きなタイトルコールが好きなんです、ね、
タイトルコール好きですね。
いいな。
LF ラジオもいつも
そうですね、
LF ラジオってやっぱこう始まる感が、ね、あるから、
ありますね。
そうですね、
そう始まる感がありますよ。
ということで引き続 き、
はい、引き続き
七重さんを迎えして3人で話していきます。
はい、お願いします、はい、
お願いします。
前回まだ話足りないアスノアの話をしていきましょうか。
どのコントが一番好きでした？
うん、僕ですか。
はい、
どれだろうな。
とかあまりにも目まぐるしくどんどんどんどんやるから、
もう区切りも分かんない。
あ、そうですね。
気づいたら違うコント始まってたみたいな感じもあるから。撥水書道はやっぱり良かったんですけど、
ね、あれはね。こうなんだ、脳みそ空っぽで見れるからいいですよね。
あれ本当だからゼロから生み出したものであってほしいんですけど、やっぱり何か何かからこう影響を受けて取り入れたものではないでほしいんですけど、
うん、どうなんですか。
あれどうな
ん
だ
ろ
う、
だろ
うオリジナルの
台本とか読めば分かるのかも。でも台本まだ読み切れてない。
あ、解説が。
そうなんです、毎年アスノアは台本を売ってて、そこになんかオーディオコメンタリーじゃないですけど、台本の下にそのコントについてのエピソードとか解説が載ってるので、結構過去回とかも遡って買われる方も結構いらっしゃいます。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、過去回も結構 Vimeo で売ってるので、それを Vimeo って動画サイトがあるんですけど、それで500円で本編が売ってて、そうなので見てない人はそれを見て、それで分からなかったら本公演に来てその回の台本を買ってみたいなことが結構あったりして、なので結構その本のロジックとかそういう部分は台本を読んでもらったらいいかもしれない。
なるほどね。
今回ね、結構前回は結構これ1個目、2個目これ、3個目これみたいな、今までは結構区切りがあったりとかしてたんですけど、なかったんでね。
ね、いや、なかなか初見のお客さんに戸惑わせるような意図的にやってる感じが、あれかな。でもやっぱカモさんの落語が登場した、
回るやつ、
うん、回るやつ、
そうですか、
まあ、よかった
っすかね。あれはもうみんな大爆笑ですよ。
やっぱカモさん、七重さんが出てるやつが良かったっすよ。別に二人を前にして言うわけじゃないけど、
やった
七重さんとのが多かったですよ ね、
ね、
そうですね、うん、
そうそうそうそう、
そうですね。
最初のも良かった、ドッグカフェのも良かったし、
うんうん、ドッグカフェもそうだし、手紙の話も、
そうそうそう、手紙のあれすごいっすね。
手紙、いや最初の、ね、本当にあの前半部分の、あの真面目な演技が全部あの振りでしたみたいな、
ね、すっ飛ばしていくっていう、
そうなんですね、
意味なかったんですみたいな、
この手紙は一体誰からの手紙なのかみたいなミステリー謎があって、それを解いたんだけど、全く関係ない、変な郵便屋さんが出てきて振り回されるっていう、
あれはすごいですね。
あれはもう小難しい雰囲気をただ作っているだけの時間です
フリーに使われましたね、
うん、でも難しくて、やっぱセリフが小難しいことって難しいから、やっぱ難しかった、うんうんうん、言い間違いまくった。
なんか父親の研究がどうとか、ね、
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、オーパスウイルスってなんだろう、
あ、なんかそう、その辺も分かんなかった
わかんないです。何とか
を媒介して感染し、
人を媒介した感染を匂わせる内容でしたみたいな。
後半はその手紙を握ったまま離さない郵便局配達員っていうだけの、
そうそうそう、
あれはすごいな。
でもあれはなんかある意味なんかこうキャラがこうまだこうないからできたなみたいなのがありますよね。プレーンな芝居を見せれる場という、見せれる場というか、プレーンな芝居かと思わせられる配役というか、なんかあれが八木さんだったらもう出てきた時点で面白いと思うんですよ。
確かに確かに、
そうそう、だけどそうじゃないっていうのが、本当人使いがうまいですね、沖田さん。
なるほどね、キャスティングが、
うん、
なんかそこ意識的ではありましたね。途中からこう、うん、なんか自分の芝居が、うん、とにかく安心感というか、いや本当に安定感で、
その
あんまり枠をはみ出さないように
あ役割として、ね、
なんか、うん、結構
素晴らしいですよ。
途中でなんかラストの方とかって結構遊びたくもなるんですけど、
ね、みんな味付け濃くなってから、
うん、でも自分はしないっていうのをなんか役割なんだと思って、
うん、いや役割もうね自分のことで精一杯ですから私はそんな域に達せないですよいつも。セリフ通りに言えるのか動けるのかでいっぱいいっぱいなので
手紙のやつは一回あの、うん出てくる人が出てこない
まだ時間があった
わ
いやーあれは面白かった
あれ楽しかったですね
楽しかったいて面白かったですよねあれね
何でもこう訪ねてきた人が握りつぶして持ってくるっていう郵便屋さんが手紙を握りつぶして持ってくる寿司屋さんがあの素手で寿司を握りつぶして持ってくるとかっていう町っていう変な町っていう設定でいろんな寿司が来たりとか
寿司にレモンを絞りに来る人
がああそうだそうだ、うん、はいはいはい
であとクール瓶でドライアイス持って
くるあドライアイスをそのまま手で持っちゃうとか
かわいそうみたいない
うコントなんですけど、そのだ次々いろんな人が入ってくるんだけど、う
ん、来なかった
時があって、
来ない、寿司屋が来ない、
寿司屋
が来ない、
寿司屋か、
しばらく手紙が取れないっていうのを二人で
ふ
ってやって、
ね、
どうしようこれお昼を取ってありますって先に言って出てきてくれるかなみたいな、そう、
なるほどね。
でそのお寿司屋さんの人は今日はこういう感じなの、うん、面白いなって思って見てたらしいんですめっちゃ面白いですよねそれね、うん、そっかそっか今日の手紙のコント面白いなって思って見てたらしい
んですよ。あれいつもと違うな
そうそうそう
ちょっとアドリブ加えてる
んだ、なんかこうセリフきっかけでっていう風な覚え方というか やり方で多分やろうとしてたから、うん、そのセリフがなかなか聞こえなかったのかで、うんね、まだ来ないなまだ言わないなって思ったみたいで、ね、今日面白いなって思って見てたらしくて
ワードって覚えてた
そうであのと同じ袖にいた人たちも、うん、出てください出てって言ったら、うん、って出ないみたいな
どういうこと
うなずいて
うなずいて
うなずいて出ていかないから袖もパニックってたらしくて
何で行かないん
だろうなんでうなずいて出ていかないんだろうみたいな
お分かってます分かってますみたいな
そう
何それ
めちゃくちゃ面白いことが起きたと思いましたね。そうそうね
そう手紙があの握りつぶしててその手が開かないから開けようとして、うん、でそれでいろいろ頑張ってるから、うん、ちょっとそれでお昼を取って
そうそうそうあの手紙をね受け取るのに一仕事になるから、はい、なるであろうことがもう分かってるから、うん、お昼を取ってありますって言って、うん、お寿司屋さんが来る
お寿司屋さんが毎度って言ってくるんですけど毎度がなくてずっと来ない
来ない取れないとか言って取れない私もやってみます取れないとか言って
とにかく変な動き
めっちゃ面白いそうですね、あれね。
その取れないからいろいろ踊ってみたいな。
踊ったりとかね。
あ、結構
取れないなみたいな。
でこっちで何ともできない。
そう
そうだね、きっかけ
言わない。やっちゃえばよかったなと思ったんですけど、言って出てきてくれなかったらもうどうしようもないと思って。
大北さんはあの客席一番近いところで見てて、カモさん何やってんだろうと思って。今日のカモさんどうしたんだろう
って
思
ってない。
面白かったですね、あれね。めっちゃ面白かった。
いやそういうの面白いですよね。
いやその瞬間はね。
演者にしか分かんないなんか。
そうそうそうそう。
だからそのそういう藤原くんがめちゃめちゃ噛み倒して聞こえなくて、花池くんがブチ切れて、うん、なんて言ったんだ、もう一回言えって言う回とか。
ああ
二人で
ね。ああいいですね。
藤原さんがその噛むと途中で自信なくして声が小さくなるっていう特徴があって。
本当にね素顔だ
から。文章の途中序盤で噛むと最後聞こえなくなっちゃうっていう。
で鴨さんがおいなんて言ったんだって言って、うん、花池くんがもう一回言えって言ってもう一回言わせる。
花池さんとコンビネーションできたんですよ瞬間で。
あれめっちゃ
面白かったな。テトリスの時
そうそうそう、面白かった。
あそこテトリス
変な間ができて、
ね、
いいね、うん、
結構そういうのありましたね、はい、今回ね
自分が見たのはまだ2日目だったからそういうのは多分なくて、なんかそういうのあればいいのにぐらいに思ってましたね。藤原さんの髪に対してなんかアドリブで返しちゃったりしてもいいんじゃないかなぐらいに思ってたら、うん、でもそれは その後でやられたんです、3日目以降で。
うん、
いいと思います、それは素晴らしい。
なんかその噛んだお前みたいなのはやっぱやりたくないから、
えええみたいな、
そのなんて言ったか聞こえないってやっぱギリギリその、
う
ん、
そうそう範囲内、範囲
内確かに確かに、
もう一回言ってくれって、
ね、うんうんうん、
カモさんがねもう全部分かってるんですよ、うん、ちゃんとそれが本当にすごいと思ってて、はいはいはい、そう、それがね本当にすごいなって、あの後々こうやっぱあの稽古中とかあんまみんなやっぱ話せなかったから、こうやってお話聞いてすごいすごい人と一緒にやったなというか、やっぱあの本当にお世話になりましたの、
いやいやいや
本当にお世話になりました本当にあの一番最初のコント、うん、一番最初の演目が、
はい、
藤原さんがまずいて、うん、あれいつもみたいにバカントじゃない、うん、あれみたいになって私が出てくる、うん、でその後吉丸さんが出てくるなんですけど、
うん、
あの長く出てる順なんですよ実は、
うん、
藤原さんは最初初回からずっと出てて、
で、ね、
で私は2回目から出て、
はいはいはいはい、
で吉丸さんは3回目から出てるんですけど、
そういう意
味合いがあって、あ、そういう意味合いがあって出したわけじゃないとは思うんですけど沖田さんが、うん、
そう
なんですけど、
うん、
初回のカモさんにめちゃめちゃお世話になるっていう
あそういう意
味合い、もうそういうのがいつまで経ってもあの全然こうねどっしりできないです私は
いやいやそんなことないです、みんなすごい安定感がありますよ、
なんかうちの姉が見に来たんですけど、
うん、あ、そうなんですか、
七重さんが主役だったのって、
え、
ああ
主役とかない、
リーダー的な、
そう見えるかも、
ね、あ全然ないです、
ね、確かに
七重さん中心の集団なのみたいな、
いやいやいや、うん、あの立ち位置が真ん中にいただけですよ終わる時とかにね、
なんかでもそう見えるのも分かる、
分かります、全然わかんない、
カモさんの姉にはそう見えたんですね、
うん、あ、私のあれでもある、
うん、俺の姉でもある、
そうですよね、全然全くわかんないその感想、
あ
その、
はい、私はだからみんな仲いいんだろうなって思ってるぐらいの感覚なので、
あ、
うんうん、
そっか、
なんで、でも大事なとこにいるんじゃないですかね、七井さんが、
アフタートークで刺さるからじゃないかな沖田さん のサポート的な、沖田さんと立ち位置が横だから、そうそう、
そんな感じする
っていうことなのかもしれない、
二人で作ったみたいな、
いやいや全然全然本当に平平で
しょ、
本当にっていう風に見えたのかもしれないですね、
なんかそう、なんかいろんな感想があって面白いですね、そういうのは、
すごい感想だな、それは怒られるんじゃないかなんか沖田さんが聞いたらまあまあまあそうか、でもそう私思ったんですよ、そう、
うん、
岡部兄弟と共演したぞっていう、
はい、あ、そうそうそうそうそうですね、
そう
ですね、
岡部兄弟としかも同じステージで、
ね、
2人でそうそうそう
ユーロライブ、
それがそうです、ユーロライブでしかも1対1だったんですよね、うん、岡部さんともね、でカモさんともね結構2人で、
そうでしたね、
手紙のコントとか、はいはい、だからうわなんかしかも立ち位置も一緒だ
なんかあ、
そう、わ兄弟と同じステージで同じ、はい、うわーってなんか思って感動しました、
そのカモさんが出るってアスナーに出るっていうのを知ってまずそれを思ったんですけど、でもいろいろコントやるしいっぱいやるし、う
ん、
その中で2人が、
ね、一緒になるかわかんない、
やるかどうかわかんないよなって思ってたら、うん、もうほとんど2人一緒になってたから、
ね、そうですね、そうだそうだ、うん、でも手紙のコント実は後から配役変えたんですよ、
あ、そうですね、
そうなんですか、
笠木さんが最初は読んでたんですけど、なんでか大北さんがいきなり、みんなにどう言ってたか分かんないんですけど、
はい、
大北さんが手紙もいけますかっていう連絡が来て、うん、って思ってその日あの稽古に行ったら、じゃあ読んでくださいってなって、あ、やるんだみたいな感じで、うん、読むみたいな、
なんか七重さんは少なかったみたいな、
そんなことないんだけどそんなことない、私はそんなことないと思ってました、
うん、
短編全部出てるしエイミーあるし、
ね、
うん、
そんなことないよって思ってたんですけど、大北さんなりの配慮で、
配慮なんだ、
出させていただいて、
いや、
でもあのでもすごい、あのなんだろう、カモさんとか、うん、やっぱり結構エイミーのコントは毎年、うん、宮部さんと八木さんっていう俳優さん2人と、うん、素人私っていう、うん、あの私がどうなっても2人が助けてくれるよ体制でやってくださってて、だからカモさんのすごい安心感がやっぱありましたね、甘えっぱなしですよ、だからずっと甘えっぱなしです、私は役者さんに本当に、
うん、
そうそう、
兄弟それぞれと。
そうなんです、はい、うん、なんかちょっといないだろ他にって思いました、
ね、そうですね
岡部兄弟と2人ともと共演したやついないだろって思いました ね、 ね、 そう
ですね、うん、で岡部さんは今泉さんのやつ、
ね、そうですね、市民プールでね、
そうです、
すごいね、うん、あれもすごい流れでしたね、ラジオで共演したいですねって話してたら、じゃあやりますかって、
そうだそうだ
そんなことあるみたいな、うん、そう面白かったな、うん、すごい面白かったです、
ね、今度市民プールで飲むんだ、
飲むんだ
また集まって
、市民プールなんかなんだかんだ年一ぐらいで集まって、
ね、いやそうなんですよね、
今年も年始じゃなかったですか
かな、年、そうだ、
なんか、
うん、
そうですよね、新宿でね、
新年会みたいな感じで、
なんだかんだ年一で集まって、
新プールの次はないですか、
どうなんでしょうね、なんか今泉さんがこう何かをやる時のそのなんていうんですか、野望が市民プールになったみたいなことだと思ってたんですけど、
そう ね、
ね、どうなんでしょう、
その後何にもない、我々が市民プールだっていう感じにもうなってましたね。
あその後市民プールと銘打ってやってることはない
から。そうそう、ないから、うん、
でもね、ももちゃんがね帰ってきたから集まろうみたいな。そう、ももちゃんが9月に帰ってきたので、そう、前回ね、ももちゃん帰ってきたらまた集まろうねみたいな感じだったので。
明日の青はなさそうだね。
明日の青はどうなんでしょう。でも。あの毎回やっぱ終わった直後みんな寂しくなって、特に大木田さんとか毎日みんなと会ってたのに、
うん、そうなりますよね。
で毎回こう AR 忘年会で再会するみたいのが恒例なんですけど、うん、どうなんでしょう。でもあの打ち上げをやりたいですね、またね。
そうですね、うん、なんかでもこうみんなでこう讃え合うみたいな感じは別になかったですけどね、うち
は。そうなんだ、うん、今日受けたなとかやりきったぜ、
まあ楽しかったとかはあるんですけど、
うん、
なんだね、
みんなどんな感じなんですか普通。
まあまあでもまあよりますけどね、いろんな。
私正直言ってしまうと、うん、その今泉さんの舞台と、うんうん、明日のはしか舞台って出たことないんですよ。だから知らなくて、周りの他のこと。
そっか、
うん、だから今泉さんと大北さんしか知らないんですよ、私は。
結構珍しいタイプのだと思いますよ、おそらく。
でしょうね、
うん、いやどうなんですかね、俺もそんなたくさん経験があるわけじゃないですけど、やっぱまあ打ち上げでは盛り上がってわーって、
うん、
今までの苦労を発散させてみたいな、
うん、
感じにはなるかな、なるのが普通だと俺は思ってましたけど。
どうなんでしょう、結構みんなその平日お仕事されてる方が多いっていうのもあって、はい、結構ね
そうかそうか、
じゃあ帰りますみたいな。あと結構ね、あの遠くに住んでる人が多い、うん、
それ大きいですね。
みんな確かに早かった、
みんな結構じゃあ遠くなんで帰りますみたいな感じで帰って、
それもやっぱプロっぽいですね仕事が終わったらすぐ、
うん、
あのアフタートークの時に応援上映のコントバージョンって言って、
うんうん、アンコールコント、
アンコールコントをもう一回やる、あれが打ち上げですね、
あれ打ち上げですね、あれ打ち上げですね、確かに
あれです、
ね、あれめっちゃ楽しかった、毎回大はしゃぎしちゃうんだよなあれ楽しい。やあの本当にあのマッサージのコントをアンコールするんですけど、マッサージのコント出ないから見てるんですよずっと、
うん
う
ん、
もう本当に面白くてそう、
全く外さないですよね、あれは。
ねえ、そうなんですよ、
ヤギさんすげえなと思って、うん、
すごいですね、ただ2人出てきてマッサージしてやられた方があーっていうだけの、
ちょっと今日置いただけなのに
永遠にできますからね、うん、あれね、
すごいですねあれはね。
結構の時から面白かったから、うん、あの花池さんってヤギさんの相手の代わりでやる時あるんだけど、そこにヤギさんの新しいアドリブが入ってきたんですけど、笑っちゃって読めない
あいいな、
面白いな、ヤギさん、
ヤギさん面白いですね、
あれですね打ち上げ、
確かにあれが打ち上げかも、
なるほど、ね、
うん、あれ打ち上げかもしれないそのはそういう集団です
なるほど、
あすごい、その話が結構しちゃいましたね、
うん、七重さん結構あの、うん、展示と被ってた、
そうなんですよ、結構ねずっとあのあ写真もそうなんですけど、あの夫の展示会、あの服をやってるんですけど、展示会と 丸かぶりしてて、本番が展示会期間中だったんですよ、うん、だから、うん、展示会に入れない日とかもあって、うんうんうん、明日の稽古が終わってから、あ、じゃあこれからギャラリーの搬入に行ってきますみたいな、設営してきますとか、
大変
いや、なんかすごい迷惑かけてたし、大北さんをイライラさせたなって
思ってあ、そうなんですか。
人生的に10月、うん、11月って忙しいんです、なぜか人生的に、人生的になっていうんですか、統計で、うんうん、毎年10月11月って何か文化的なイベントって多いじゃないですか。
ああ、そうなんです
ね。とか、あとファッションウィークって10月と3月なんですよ、うん、東京とかで大体春夏秋冬みたいなのが10月3月で、その後って結構ファッションの、まあ、イベントとかそういうのが多くて、なんかそういうことで結構借り出されがちなんで、なんか10月11月は毎年忙しいなって思ってたら、今年極めましたね。
極まった。重なってた。
なんかそのアスノアが11月頭にあって、その直前にオッドの展示があってってなって、 そこだけ忙しいんじゃなくて、要はその前からずっとその準備をしているのでずっと忙しいみたいな。
そうですよね。
そうそうそう。でもなんかなんだろう、それ以外の仕事も入れないとこうね、人生回っていかないから入れなきゃだしみたいな、なんかカツカツ入れてたらもうなんかあれみたいな、おかしいなおかしいなみたいになってましたね。9月とかだってすごい毎週どっか行ってましたもん。なんか名古屋、
地方とか
神戸とか北海道とか。そう
そうそう、いいですね、飛び回ってますね。
ね、そうなんですよ。なんかあっという間に過ぎましたね。
ね、早く感じますよね、そういう期間は。
なんか8、9、10、バッて過ぎた感じします、ね。忙しかったんです、すいませんでした。
よく、そうですね、迎えましたよね。
いや、本当ですよね。
いや、その
みんなをハラハラさせたな。
結構な、あの、録音、声録音してとか聞いてたんですか、あの、一人。やっぱどうしてもこう合わせないとなかなか難しいじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
っていうのは、その録音したやつを合間に聞いてたりして覚えてたんですか。
あ、
展示とかやってる。
あ、そうですね。ドッグカフェと手紙は自分で読んだやつを聞いたりしてましたね。うん、ああ、
うん、やりますね、それは。
なんか一回人に読んでもらったんですけど、ドッグカフェ動きがありすぎてて、うん、もう何にも全然あの読むだけだと全然ダメで、
な
んか何にもできなかった、何もできなかったというか、動きをやっぱやらないとあれは全然覚えられなくって、やっぱ稽古行かないと全然入っていかなくて、ドッグカフェが最終までなんか体に入っていかなかったことだったから、なんか手紙がある時からバンって言えるようになったんですけど、
うん、
なんか。
うーん、
そうですね、
自分の
覚え方とかってありますか。そうだ、そういうの聞きたい。
台本覚え方は、
うん、前も聞いた気がするな、でも
そうでしたっけ、
うん、台本の覚え方
自分が一個思ってるコツは、うん、なんか全部やるっていうことです。
全部やる、
いろんな方法あるじゃないですか、その声、はいはい、今言った声を自分で聞くとか、うん、黙読する、うん、音読する、うん、相手と二人でやるとかっていうのを全パターンやった方がいいなっていうのは思います。なんか一個だけに絞って黙読だけをやるとか、うん、音だけを聞くとかっていう風に覚えてると、やっぱりなんかちゃんと なんて言うんだろうちゃんと覚えてないというか、
うん、
まあ、動きながらとかも、
なんかアスノアはやっぱ稽古に行かないと相手役の人と会えないので、
そうですね、
相手役の人の声じゃないとってなっちゃうとダメだなって思いましたね。そうですね、
もう視覚情報というか、うん、ページのどこに書いてあったかとかもありますか、
ね、これもあるね。
文字としてそのセリフがここで開業されててとか、
うん、
あ、
目で見て
この単語のこの横にこの単語あったなみたいな、うん、
あ、
ここめくったら次七井さんのセリフみたいなこととか、
それあるかも、うん、なんか、あ、それあるかもっていうのは逆にというかちょっと別で、うん、その自分のセリフがページをまたいでるときに、なんかセリフを一回またいじゃうときがあって、はい、よくないなって思って詰めなきゃってなったことがある。
変に間を開けちゃ う、
間を取っちゃうって、うん、
ページめくってる間が、
ページのあの頭の中でつながってなくて、
はいはいはいはい、
1ページ目2ページ目ってなっちゃってて、多分セリフとしては流れで言ってる、
ありますね、
にっていうのがあったなって、そういう、そう、私もこう目読で見てるとそうなっちゃってたなっていうのはありましたね、うん、
ね。 やっぱ全体の流れで覚えないといけないから、やっぱ、うん、自分のきっかけとなる相手のセリフとかのこの単語が出てきたらとかっていうふうに覚えてると、 それを、ね、さっきの話みたいにそのワードが出てこなかったりした時にアドリブとしてまあ対応できなかったりっていうのがあるから、話の流れとして意味合いとしてちゃんと覚えないと、
結構相手の言葉にこうして繰り返してたりとかする言葉も結構多かったので、
ねえ、アスナさんは確かに覚えづらいのかな。
ここはどこなんだ、一体ここはどこなのとか、どこなんだにどこなのって言ってるとかで覚えてたから、花柳さんが言わないとやばい言えないとかで、ね、ある
お互いね、
そうそうそう、
うん、
どうなってるんだとか、そうそうそう、見たことがないどうなっているんだ、どうなっているの見たことがないっていう、
はいはいはいはい、ありますね、そういうなんか、
それがそのこうしてる応じてる方だと相手が言ってさえくれればポンって出てくるけど、
うんうん
うん、進めていく側はしんどいですよね、
うんうん、そうそうそう、
自分きっかけってなっちゃうとね、
そう、自分きっかけで、あ、相手方は自分のこのセリフできっかけにしてるんだろうなっていうのがあって、自分がいいセリフ言い終わった時にその言葉言ってなかったりして、
うんうんうん、
相手のために言い直すみたいなこととか、
うんうん、そうです
ね、やりますよね、やりますか、うん、やらないですか、
なんかね一個ね、アスノアでね、吉丸さんが、
うんうん、
藤原さんがなんかとりあえず喋ったら自分のセリフって覚え方をしていたのがあって短編で、
ほう
で藤原さんが抜けて、
あ、言えなかった
次のやり取りに進んじゃってるから、
うんうんうん、
次のやり取りで藤原さんが言ったのに対して吉丸さんが反応して言って、脈絡おかしくなっちゃって下りが
一
回だけありましたね、
うん、
とにかく 誰が言ったら次自分っていう風に覚えるっていう、
それは危険ですよね、
危ないやつ、
危ないです、ね、話の流れじゃないですもん、
うん、そんな、あるな、
そういうなんかいいですねとかそういうセリフなんですけど、
うん、
なんか途中まで流れが、
あ、
お話の流れが、うん、あ、この感じいいですねの、うん、いいですねなんか、
う
ん、途中からおかしくなってってるところで、あ、これいいですねって言っちゃって、
あ、
よくないよって結構笠木さんもそれで結構混乱したとかあったんです
ね、難しいですよねやっぱね、全部ちゃんと頭に入れていくっていうのがやっぱ正解なんだろう。
そうですね。稽古を積み重ねる
です
ね。
でもなんかその辺も楽しいんだけどな。
うん、
わかる。
うん。
そうですね。なんか今後なんかどういうことやりたいとかありますか。アスノアはこんな感じでしたけど、うん、カモさんは自分でもやられてるじゃないですか。
はい、
なんかこうアスノアから自分のなんだろう還元じゃないけど、こういう。アスノアがあったからこういうことしてみたくなったみたいなことがありますか。
あ、それあります。
うわ、なんだろう。
いや、その台本の書き方とかもそうなんですけど、うんうんうん、
それは話聞いてて全然違うんだなって思いました、うん、びっくりしました。
そのまず舞台上に何もないっていうところから考えるのと、しかも演者に対して当て書きするので真逆なんです
よ。真逆です
よ、カモさん。
そのだからまずそのすごい大きな手が袖から出てきてそこに人が乗るとかは思いつかない。それが最初からできると思ってないで書いてるんで、僕は。
大北さんは一旦面白いと思って書いてから、それを現実にするためにはどうしたらいいかなって考える。
その順番ですよ。
なるほどね。
それはすごい面白いのをまず思いついてっていうところからなんだっていうのは、なるほどなぁと。
うん、そう、面白い。その話聞いてすごい、あ、全然違うんだなって、うん、
真逆と言っていいかもしれないですね。
で、その真逆の人の書いたやつを出て演じてるわけじゃないですか、
うん、
どんな感想を持つんだと思って、
うん、確かに
結構いや、まあ、勉強になったっていうのは大きいですね、
うん、ね、やっぱやったことないとか、うん、自分のタイプと違うものをやってみるとすごい、うん、そうです
ね、台本にセリフがあってで、それもそのなんか、あ、面白いと思うやり取りで書いてるんですけど、うんうんうん、この間では言えないっていうかこの間で全部その動いても同時にはできないっていうのでも、でもとりあえず書いてあるっていう、
うんうんうん、
で書いてあるから それにするためにはどう動けばっていう順番で考える、
最初のテンションもそれに合わせるって感じだよね、
うん、これだからあの平行移動落語っ ってその、あのバランススクーターに乗って動きながら落語するシーンがあって、うん、それも大北さんのなんていうか思いつきというか、うん、
絶対面白いと思うんだよな、やってみようっていう、う
ん、まずそれは持ってるかどうかもまず、うん、なくてその
あそれ機会が
その別にバランススクーターを持ってるからそう思ったんじゃなくて
そうそう思いついてから手配するっていう、うん、おお
手配したものだったんだ。
でそれでもう借り、まあそれはレンタル、ね、レンタルっていうか、まあ、借りてきたのがあったんで、うん、でカムさんお願いしますって渡され、だから練習するしかない。
うん、そうだね。
あれ最終的に乗れなかったな、乗りこなせなかったです。
ああそうなんですか。
あれ難しいんですよ。す
か楽屋で、うん、楽屋っていうか稽古場でみんな一回乗ってみ
る。面白そうと思って乗れない、うん、全然乗れないって。あれすごい毎回ちゃんとピッて乗ってピッて。からすごいなって
。なんかすぐ乗れ
た。こなしてましたよね。
すごい。
会場で。
全然乗れなかった。なついてくれなかった。なんか明日の輪でカモさんのことをみんなすごい、うん、この人よかったってみんななってたと思うので、多分みんなラジオをね聞いてほしいって思いました。ね、さっきここに来るまで前回のラジオを聞いてたんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
カモさんこんなに喋るっけって思ったんですよ本当に、
はい、
まずやっぱ兄弟ならではっていうのもあると思うんですけど、うん、こんなにボケかますっけって
思ってあそうか
そうそうそうだからなんかやっぱ安心頼れるカモさんだったから
なるほど、ね、
あの中では結構だからあこうちょっと見守ってくださってる感があったんですけどカモさんの素で面白い部分をねラジオでみんな知ってほしいな
あ、ありが
たい、クイズとかもめちゃめちゃ面白かった本当声出して笑いながら来ましたから私本当に
嬉しいそれは嬉しいな
本当に駅出てふわははとか言って
大丈夫です
か絶対おかしな子だと思われましたからね本当に
ちょっと心配になる
あのおばさんの信じられないおばさんの
ああ
前回のカラオケ
の、うん、カラオケのね
信じられないことってなんだろうって思って私最初電車の中で読んでた漫画を音読されたって思ったんですよ、
うん、お
信じられないなと思って
なるほどね
なんかおばさんと岡部さんが、うん、こう居合わせられる場所っていうのをまず考えようって言ったじゃないですかってなった時にあやっぱ公共の場バスとか電車とか駅とかかなって、うんうん
はい、
でなぜかサウナって言ってましたけど分かった、ね、今の中に答えが出てるよ
サウナ出てきてない
そうねそう何かをしていた何かをしてたって、
うん、
漫画が好きだよねとか言ってた漫画を読んでた漫画を音読されたんじゃないか
あちゃんと考えながら聞いてくれ
た、ね、そう思ったんですけど違いましたね
すごいその世界に入ってきてくれてるんだ
やっぱ聞きながらやっぱお、ね、想像力を
嬉しいですねそれは
いや過去回も聞きます
なんか3連続ぐらいでクイズやってましたもん
ねクイズやってましたね
クイズばっかりクイズ40分やってた時あった、
めちゃめちゃクイズ好きじゃないですか
なんだあの踏切のやつか
踏切のやつか、う
ん、クイズ
はいなんかじゃあ岡部さんうちの
あクイズありますか
ちょっと待って、いや何にも考えてないわ
クイズクイズ
いやどうしようかなな
んか変な人に遭遇しないとクイズ発生しない
いや基本信じられない出来事
信じられない出来事
それ振り聞いてんだよな
信じられない出来事が起きることってい
やー何かあったかな何があった今まで結構いろいろニュースあったじゃん
最近ハマってるもんね、はい
台風来たりとかラグビーとかいろいろあったじゃないですか、うん、ラグビー見た
見てないです
見てないです、
はい
うん、なんで見てないって誰も見てないあんなに盛り上がったのにな
んでしょうね
うーん、
まあ、じゃあ最近ハマってるもので
最近ハマってるもの
最近ハマってるもの
最近ハマってるものありますか
あ最近持ってるもの
普通の話まあ確かにいやそういうのをただただ謎にして出題すればいいだけですからね
最近ハマってる
の、うん、クイズなんて
最近ハマってるもの
いや俺のじゃあ何を当てたいか
そ
っちも考えてよ
まあ、何を当てたいかを考え
て、うん、何か質問してくれれば俺が、うん、何をクイズにしたい、何を答えたい。
あ、最近、あ、一番最近買ったもの。
お、
一番最近買ったもの。
あ、その別にお茶とかそういうことじゃなくて。
そうだよね、
うん、え、何だろう、買ったもの。
あ、でもでかい買い物をしたな。
お、なんだろう、
最近ちょい前だけど1ヶ月前ぐらい。
はいはいはい。
あ、何ですか。
パソコン。
正解。
やった
ー。知ってたの。
それ、知ってないです、知ってないです。いや、あの、
すげえ、
増税前にパソコン買おうと思ったんですよ。
あ、そうそうそうだ、俺もそうだ。
増税前にパソコン買おうと思って、まあ買えてないんですけどね。そう、うん、買いたかったなと思って。私が買いたかったもので答えました。
MacBook Pro
ですか。うわー、高いやつだ。
やったぜ。
うわ、
まだ
やっぱ
操作になれないけど。
でも iPhone 使ってると全部なんか同期できるから楽ですよね。
そうそうそう、絶対いいっすね、うん、その方が Apple まみれでいいと思います、
うん、あと分からないことがあるとすぐ聞けるから、うん、みんなが Apple 製品を使ってると分からないことがあると聞けるからいいなって思って、うん、ずるずる使ってますね。ガラケーにしてもいいのかなと思ってるんですけど。カモさんが最近、一番最近買ったものは当たり、
あった。ああ、当てましょうか。それ、うん、
はい、
ちゃんとある、うん、面白いもの
まだあの考えてるけど
正解、正解をどう定めてないけど、うん、
でも物だもんね、別に。お茶碗、
え、
お茶碗割ったでしょ。
お茶碗割ってない、
ね、割ってない。新しくしてない。
お茶碗
自転車。
ああ
、違う、
近い、近い、
近いんだ。うわ、自転車近いってことは、自転車近いってことは一輪車だ。一輪車。
クローゼット開けた時にこうハンガーとかかけるための棒、うん、
棒
100円、100均で買ったでしょ。
突っ張り棒。
突っ張り棒、突っ張り棒。
それは買ったけど最近じゃない。
あ、
まあ、買った経験はあるよね、それ、
うん、ヒント、ヒント、
うん、
ヒント。
そのあれですよね、四角いですよね。
お、四角い、
四角い、
四角い、
結構なヒント。
豆腐。
丸みを帯びてないです。
豆腐か。豆腐てない。四角い。
豆腐じゃないですか。
四角代表ですよね。
四角代表ですよね。四角といえばやっぱサイコロじゃない
ですか。サイコロですね。
サイコロ。
サイコロ買う？サイコロ買いに行く。すいません。
マイサイコロ、マイサイコロください。
サイコロ屋さんで買うでしょうそれ。
サイコロ屋さんは。
マイダイス。
かっこいい。
マイダイス。
買って何に使うの？
やっぱ何かあるごとに振りますよね。何か選択。
なるほど。
何か選択を迫られた時に振りますよね、ダイスは。
大きさもいろいろね、あるからね。
重さとかね、
うん、
ダイスじゃないか、四角く、うん、
組み立てましたね。
組み立てた、
組み立てた、四角い、組み立てた、
四角いのをなんか3つぐらい組み立てましたね。
3つ、うん、テトリスですか。
違う、違う、
出た。
あ、でも
近いな。テトリス、なんかもう形が近いな。
役作り、役作り、
なんだろう、
役作りじゃないな。
棚、棚、
あ、まあ、
棚だ、
まあ、た、まあ、棚、
棚しかないでしょ。
棚じゃない、棚、ちょっと冷蔵庫、冷蔵庫、棚、え、ちょっと組み立てない、
冷蔵庫じゃない、
ドミノ、
はい、なんでドミノ、え、
ドミノ倒したの、ドミノ
組み立てる、
お、組み立てたの、
あれを1個買ったの、
よなよな、
四角い、
組み立てるか、
組み立て
ます、
椅子、椅子、
組み立てる、
椅子ね、
椅子でしょ、
椅子、
あ、椅子じゃないけど、
椅子じゃない、
まあ椅子でもいいけど、
ね、棚とか椅子じゃないらしいですよ。
へえ、
棚、まあ、棚ですかね、
棚ですか、
棚なんです、
棚、棚だった、
棚では、棚といえば棚だけど、
だ、
その
いつか
明確な名称がある棚ですね。
イケア、
いや、イケア、
どこで買ったの、
え、
どこで買ったの、
なんか ネットだ、ネットです。
何か明確な名称のある、うん、棚、
そうですね、
本棚、
うん、あ、まあ、まあ本棚、ううあ、本棚としてもいいですよね。
テレビ台、あ、違う、棚ですもんね。
棚、本棚しかないよね、棚って。
名称がついた 棚。
名称がありますよね。
名称がある。
両開きの棚、食器棚だ。
で、その食器棚としてもいいんだけど、
食器だ。
何でもいい。
むしろ、むしろ食器だ。
むしろ食器。
ちゃんとお茶碗でしょ。お茶碗。
お茶碗。
神棚、神棚。
あ、神棚だ。神
棚。
名称がある棚。
いやいや、お、いろいろ出てくるもんだ。俺本棚しか本当にないと思ってた。
本棚と食器だ。
本は入れるけど、その違うんだって。
違う。
本は入れるけど。
本は入れるし、なんでしょうね、そのなんか。あの
棚、
ファイルとか入れますよね。
ファイルとか、
うん、
棚、
うん、
名称
のある、当たんのかこれ。ここまで 板ですよね、板。
板
買ったものは板ですね。
板、
はい、板を買いました、
ね。板を買った
。板くださいって。
板。
ブックエンド。
ブックエンドってなんだっけ、ああ、はいはいはい。え違う。
え、棚に名前があるってことですか、
はい、あ、それをそう言うんだよな。
カラーボックスみたいな。
あ、
カラーボックス、
まあ、カラーボックスです。あの今なんで間が空いたか、うん、正解ってなんなかったかっていうと、うん、今、うん、
カラーじゃない、
あの、いや違う、あの呼吸的にそのなんか正解って言いたくない感じだったんで、
う
ん、抵抗しようと思ったんですけど、
呼吸的に
カラーボックスだった
んで。カラーボックスってなんでカラーボックスって言うんでしょうね、はい、あれって色がついてるんです
か、ね、色がついてるから
で、ね、でも木の
色をつけてもいいよっていう変形で、
そういうことか、
いいよっていうやつじゃないですか、
色をつけてもいいよっていうこと、
うーん、それ何でもそうだ、カラースマホでも言えるし、カラーテーブルだもん、
色はね、
色は何でも入れられるから、
うちにあるその棚、木の棚あるんですけど、多分カラーボックスって呼ばれてる木の棚あるんですけど、
はいはい、
なんでカラーって言うんだろうって思ってました。
確かにな、
あれカラーボックスですね、
あれカラーボックスですよね、はい、
900円とかだったりする、
安い
大きさも分かんないのに、
うん、
カラーボックスって大体同じ大きさじゃないですか、
なんかあの大きさですよ、
あの大きさですよ、
あ
組み立て
縦にしたり横にしたりしてね、うん、使うや
つありますね、
そうですよね、乗せたり、
うん、
結構みんな四角いもの買ってんな
四角いもの、
うん、
四角いものが流行ってんのかな、
そうですね、パソコンもね、
ねえ、うん、カラーボックスとか MacBook Pro とかやっぱ四角いものがトレンドなのかしら、
そうかもしれないですね、
じゃあ
トレンド
サイコロ買いに行きます、
そうしましょうか
ダイスよね、
マイダイス
をマイダイスは思いつかなかったな、
いやもう正方形で考えちゃって、四角って言われた時に、
あ、そうかそうか、
そう
立方体、
立方体だと
角張ってるってことを伝えたかったです
ああ四角かと思って真四角の立方体を思い浮かべてしまって、豆腐って出てきちゃって豆腐じゃないかってなって、はい、
じゃあそろそろ
クイズでしたありがとうございました、
ありがとうございました、また来ていただき
ました、ありがとうございました
、楽しかったです、
ありがとうございます、
ありがとうございました、 LF ラジオも今週末、あ、今週末ってこれがあれする時はもう公開されてるのかな、うん、あのカモさんがゲストで来てくださった回もね、公開されてるだろうと思いますので、うん、
はい、
明日のアーのこともっと聞きたいよっていう方はぜひその回を聞いていただいて、
そうですね、
はい、そういう感じで LFL ラジオもよろしくお願いします、
よろしくお願いします、聞きます、聞きます俺も
お願いします、
はい、
それで
は、はい、また次回ありがとうございました、
はい、次いつだろう、
ありがとうございました、
ありがとうございました。